マタイによる福音書第2章の13節から15節。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデはこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためである。以上です。いつかシナイ山のですね、10回をモーセが10回をですね、いただいたというシナイ山に登りたいなというふうに思っています。荒野というところがですね、草木も一本も生えないところなのですが、そこには天気予報がないんだそうですね。で、なんで天気予報が、多分曇りの日とかなんかあるんでしょうけど、天気予報っていうのはない。天気予報がないですね、国っていうのもですね、聞いたことがないんですけど、なんかあるみたいです。なぜ天気予報がないかっていうと、毎日晴れだからというですね、そうなんでしょうね。晴れっていうか、雨が降らないっていうことなんでしょう。そう思うとですね、天気予報っていうのでですね、必要なものは何かなと思う。それだけですね、過酷な地なんだっていうことなんでしょう。天気予報をしてですね、どうにかなるようなところでもなくですね、多分毎日毎日がですね、猛暑ということなのでしょう。実は今日ですね、先生の学者たちが帰った後にイエス様の聖家族が行けって言われたのは、そういうところだったっていうことです。聖書の学者たちがイエス様の誕生をですね、そのヘロデはですね、イエス様の誕生の情報を得ることができなかったんですね。で、それでヘロデはベツレヘムに住む2歳以下の子の子をみんな虐殺する残虐行為をですね、します。それは歴史的な事実にですね、残っているみたいです。本当にヘロデっていうのはですね、残酷な王様で、次のがですね、生まれてもらっては困るので、2歳以下の男の子を全部虐殺するという。王様という自己保身のためにですね、多分それを行ったのでしょう。神はですね、イエス・キリストを守るためにですね、実はこのイエス様を連れてですね、エジプトに逃げなさいという、そういうふうに指示をされます。ベツレヘムにですね、いるとですね、殺されてしまうのでですね、すぐにエジプトに逃げなさい、安全なところにですね、逃げなさいと言われているようなですね、話ですけど、そうじゃなくて、先ほどの話みたいに、それは荒野の中を通ってですね、水もなければ何もない砂漠の中を通っていて、エジプトに行けっていう。これまでもですね、イエス様の誕生の時にはですね、過酷な状況がたくさんありました。いきなりですね、人口調査のためにですね、100キロ離れたベツレヘムに行けとかですね、行ってもですね、寝る場所がなかったとかですね、そういう過酷な、また過酷を重ねるようなですね、世界がそこに繰り広げられるんですけども、もう一つですね、もう一回生まれた後もですね、エジプトに行かねばならなかったという、そういう状況の中に置かれたということでしょう。それでもですね、そういう中でイエス・キリストは守られたのだというふうに聖書は言っているのかなというふうに思います。それでも荒野の中をですね、逃げていく家族のですね、過酷さっていうのをやっぱり思い浮かべるのです。もう10年ぐらい前のことだと思うんですけど、中学校の PTA をやってた時にですね、会議で問題になってたのは、最近はあんまり言われませんけど、援助交際っていうのがですね、もうその僕らが PTA やってる時の一番の問題だったんですよね。中学校の PTA をやっていましたけれども、中学校の子どもたちの中でですね、それに関わっている者がいると、どうするかですね。で、またそのような危険にさらされてですね、報道されている子がいると、じゃあどうするかっていう話を PTA でやってたんですね。で、援助交際が危険だと考えているっていうのはですね、大人たちだけなんですよね。よく聞いてみるとですね、怖いと思っているのは大人たちだけで、子どもたちにはですね、そのような認識はあまりないという、警察の方がその話をしてたんですね。取り締まりっていうのが本当に大変だ、困難だですね。で、援助交際っていうのは取り締まれないんだそうですね。なんでかっていうと、被害届がどこからも出ないからっていう。そうなんだなと。確かにですね、被害届が出ればですね、警察は動けるんですけど、援助交際の場合はやってる本人もですね、本人たちはですね、被害を被らないんですよね。 金を渡してですね、それでお互いがですね、それぞれの、まあ、納得する形になっていくという、そうすると被害届が出ない、とそうするとですね、何の警察は何の手も出せないんだと。で、子どもたちの生活を守ろうとしてもですね、それを守れないんだ、でどうしたらいいかというですね、そういう話だったんですね。で、まあ、いろいろ話しているうちに、じゃあその子たちの家庭環境をですね、ちょっと調べてみましょうって話になって、やっぱり家庭環境を見たら、そういう子どもたちの家庭っても荒れてるんですよね。お父さんが帰ってこなかったり、お母さんがどっか行ってたりですね、ああこれはやっぱり家族の問題なんだ、家族がですねきちっとしていればですね、こういう状況の中においてもですね、やっぱり惑わされずに生きていけるんじゃないかな、だとするんだったら、その家族がですね、もう一回整えられると、子どもたちは帰ってくるのだろうな、というふうな話になって、じゃあ家族がですね、まあ、一つになるためにどうしたらいいかっていうことを考えましょう。でも答えは結局出なかったですね。まあ、そう思うとですね、どんなにですね、困難な状況があっても、どんなに悲惨な状況があっても、それは家族なんですね。家族がしっかりしているとですね、その中で生き抜いていく力っていうのが神様にですね、導かれる。それが聖家族が私たちに示していることだろうなと思います。まあ、神様は私が告げるまでそこに留まっていなさいっていうふうに言われました。まあ、たとえ過酷な状況があったとしても、神様が共にいて配慮してくださるんだ。だから家族っていうのはですね、共にですね、しっかりとですね、神様につながって生きていきなさい。私が守る。というふうにこの時に言われたのではないかなと思います。まあ、神様が守るとおっしゃったその御言葉を信じて、やっぱり家族っていうのはやっぱ一つになっていくし、その家族っていうのがですね、自分の家族ではなくて、教会の家族であったり、社会の家族であったり、コミュニティとか、まあ、そういうところに広がっていけばいいなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。あなたは私たちに一番小さな社会として家族を与えてくださっています。どうか家族が主の御言葉にあって一つであり、そしてまた互いに愛し合い、使い合っていく家族となれるように、どうかあなたが守り導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、一同信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、また集う人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、また死に直面しているものには、あなたが御言葉によって寄り添い力づけてください。今週も私たち一人一人に与えられたこの人生を全うするために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。今日行われます新学生のインターンの最終評価の上に、またその会の上に豊かな主の祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。